今日の交わりは、結婚の奥義の続きですね。命の務めの30回目ということになります。で、結婚の奥義ということでですね、4回目になりますが、聖書は、創世記から始まって黙示録で終わるわけですが、結局何を言っているかと言いますと、結婚だっていうことですよね。アダムとエバの個人的な結婚があり、でキリストと教会、そして最終的に、黙示録で、子羊と新エルサレムの結婚があるわけです。ですからこの聖書っていうのは一本の筋が、通っている。約40人の人がね、書いたらしいです。2000年にわたってですね。で、王もいるし、百姓もいるし、羊飼いもいる。で、そういう漁師もいる。ね。で、その人たちが書いたんですが、闇雲にバラバラに書いたように見えるんですけども、一つのシナリオがあるということです。で、これは、結婚だ。そしてこの私たちの神は、遠く離れて拝まれたい神ではなくて、私たちの中に住みたい神である。物好きですよね。わざわざ私の中に住みたい。だって私たちの心の中って住み心地はどうでしょうね。もしここのスクリーンにね、私の心がこう映っちゃいますと、もう生きていけません。なのに主はわざわざだと思うんですけども、そういう、人の中にですね、住まいを得たい、見住まいを得たい。非常にこの、発想っていうのは人間の発想ではないということがわかります。人間が行っている宗教というのはどういうものかというと、神は、ね、宗教は神をこう作るわけです。で、この神は言うこと聞けば私たちを恵むけども、言うこと聞かなければ、裁くというふうにね、因果応報で、そして勝手なその礼拝の方法を人間は編み出すんですよね。だからいろんな宗教にはその宗教なりのその礼拝の仕方っていうのがあるわけです。だけどそのね、私たちが行っている礼拝はその人間の考え出した礼拝方法によらない。まずそもそも人のうちに神が住むなんていう発想は人間の宗教にはないことです。絶対にありえない。そしてまたそのためにご自分が、十字架にかかり、そして復活するなんていうのもどこの宗教にもないです。昔からあのね、仏様、ブッダにせよ、孔子にせよ、いろんな偉い人がいたんですけども、復活した人っていませんよね。復活したっていうのはイエスだけなんです。そして例えばね、他の宗教はですね、例えば孔子が言った教え、なんか小泉さんが、罪は憎むが人はどうのこうのって言って、だからそれは被害者が言うことであって加害者が言うことじゃないとかってね、あしらわれてしまったんですけども、その孔子の教えっていうのは残っていくわけですよ。これは書物になって永遠と伝わっていく。ところが私たちの、神っていうのはもちろんここにね、文字として残っていますけども、この教えそのものが重要ではない。この聖書は何を言っているかというと、イエスについて言っているんです。だから教えではなくてパーソンを指し示しているのが聖書なんです。で、イエス・キリストもモーセも私について語っている。からルカの最後で、エマオの途上でね、若者二人がね、イエスに向かって、あなたこのエルサレムで会ったこと知らないのか、本人に向かって言ってる。 で、その時にイエスであること分からなかったけども、目を開いたらイエスということが分かった。で、その時にイエスは全聖書は私について語っているという解き明かしをしたわけですよ。だから我々が求めるものは教えではなくてパーソンである、お方なんです。孔子っていうのをね、求めても無意味ですよ。なぜ？孔子はもう死んでるんです。そうでしょ？ブッダを求めてもしょうがない。あの人はもう死んじゃったんです。だけどイエスだけは復活して今も生きている、その方を求めるのが我々の実行ですよね。で、全てのこの教えっていうのはそのために必要であって、もしこの教えだけであったらばラオデキアのようにイエスは戸の外に立ってるわけです。ご本人がいないのに宴会をしてしまう。というわけで、この結婚のパートナーとして私たちを選んでくださった、その結婚生活を私たちに与えてくださっている、これが神の計画です。だから聖書は不思議な書ですね。結婚に始まり結婚に終わる、打ち合わせていないんですが、ちゃんと神のストーリーができているわけです。で、今日は結婚の秩序ということで交わりたいと思うんですが、いかがでしょう、ご自分のご家庭の結婚生活は楽しいでしょうか。楽しい人、はい、あら、あれエンジョイに満ちている人、はい潤いに満ちている人、はいあのね、人生ね、結婚生活がですね滑らかでなかったらつまんないですよ。だって独身の生活っていうのはせいぜいまあ20代525とかね、まあ、そのくらいまで、もっと長い方もいるし、まあ、いろんな事情の方でね、独身者に生まれた人もいるかもしれないですが、人生の圧倒的に長い部分はこの結婚生活なんですよ。で、この中で私たちね、いわゆる世の中の人のように、まあ、いわゆるただ男と女としてね、晴れた惚れたでやっていたら、これは必ずいつか干からびてくるんです。で、私たちの結婚というのは神の前で行われているものですから、契約関係である、契約なんですよね。で、その契約の中に神はまず私たちと人間との関係において契約を作ってくれた。で、その中に私たちの結婚も契約として組み込まれているわけです。だから私たちのこの結婚をいわゆるね、なんかその男と女のね、恋物語、愛物語みたいにしていったら、これは必ず干からびる時が来るんです。しかし私たちの結婚生活がキリストと教会の繁栄であるということを知るならば、干からびない。エメン。決して倦怠期なんてものはない。エメン。エメン。あのね、本当これは証しできます。あのね、私は気分的にね、そのお互いにこう顔を見るとそれなりのね、人生経験の跡がありますけど、気分的には全然変わってないですね。本当にあの当時のまんまで未だにいます。ですから、なんていうのかな、まあ、未だにこうよくブラブラしてるんですけれども、非常にね、その神さんと時間を過ごすっていうのは楽しいんですね。非常にこれは楽しい。で、私たちね、結婚が、満たされる、あるいは、スムーズにいくために一つの秩序があるということを知らなくてはならないということです。エペソ5の21から29です。で、ここを見ますと、結婚の奥義がここに書いてあるわけですが、21節からちょっと見てみますと、キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。で、妻たちをあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自分がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからだ。 教会がキリストに従うように妻もすべてのことにおいて夫に従うべきである。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛せよ。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためだ。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければならない。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのである。誰も自分の身を憎んだ者はいない。かえってこれを養い育てる。それはキリストが教会をそうされたのと同じである。ですからここで妻と夫の関係にはキリストと教会の関係としてなぞらえている。そして教会がキリストに従うように妻も夫に従うべきだ。そしてまた夫は、妻を愛するべきだ。それは自分の体を愛するのと同じである。逆に言うと自分の体を愛さないことが愛することができないと相手を愛することもできないんです。ですからここでね、双方向の、関係があるということです。で、頭からね、何かその取ってつけたように夫は妻に従えということを何かね、これを、頭から押し付けるものではなくて、夫の方は妻に与えなきゃいけない。でキリストがここね、ご自分を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛せよ。でここの部分を言うとね、ある人たちは非常に苦痛を覚える人がいる。その家庭においてね、夫からいろんなことを受けてしまったりすると、ちょっとここが非常に苦しく感じられる。だけどそれは片方のね、夫の果たすべきことを果たしていない、でそれでただ従えというふうに来たら、これはもう完全に乱用になります。ですから双方向の関係と義務を、満たす必要があるということです。だからここの21節にキリストを恐れ尊んで、まず第一に何をするかというと、キリストを恐れ尊んで互いに従えって書いてあるわけです。ここを飛ばしちゃって妻を夫に従えとかやっちゃうから、これは一方に苦痛を与える。夫の方が本当に自分の体を愛するように愛しているのか、あるいは自分の何かを注ぎ出して家族を守っているのか、あるいは妻を愛しているのかっていうところが問われなきゃいけないわけでしょ。だからここのところをね、どのように受け取るかによってある意味でその夫婦関係が反映されているんです。もしここのところを言ってですね、違う、これはパウロ時代の男尊女卑の時代の教えであって今は違うとかってムクムクムクムクと出てくる人がいるとすれば、家庭生活はあまり祝福ないですね。分かっちゃう、その家庭がどういう家庭であるか分かります。しかし本当に家庭生活がしっとりして、本当にそこが潤いがあるんであれば、ここを聞いた時にエーメンと、こう無理して言うんじゃなくてしっとりとエーメンが出てくるはずなんです。ですから御言葉っていうのはね、その人の心を全部反映しますよ。でその人がどういう今状態にあるかが御言葉に対する反応で見えてくるんです。だから私たちね、ここのところを言われた時にどのように感じるか、例えば妻は夫に従えって言われた時にどう感じるか、もう私はあんなに従ってこんなに頑張ってきてこうだったのに、夫は私のこと分かってくれないでこうだったっていう、むくむくむく、私はやったっていうのが出てくるのか、それともハレルヤ感謝しますとね、そういう何かこう麗しいものが流れてくるのか、これ全部そこに集積されちゃうんですね。ですから御言葉に対する反応っていうのは偽れないです。で今ね、非常に肝心のはとにかくキリスト教会ってなんか荒れてる、ささくれだってね、もう11献金の話だとかいろんなことでもうささくれだって荒れてますよね。もうクリスチャンの心の中が荒れてる。でクリスチャンは他のね、一般人よりももし腐っちゃうと一般人よりも悪くなります、ひどくなります、もう底抜けになりますよね。 そういうなんかね場面を、に出くわすことが多いんですけども、とにかく荒れてる、荒れ廃れていると、しっとりしたもんがないんですもん、潤いがない。だからここのところをね言った途端にもうけんけんがくがくの議論になっちゃうの。これは男尊女卑の教えだとかなんとかね、こういうふうにねムクムクと込み上げるものがものすごく多い。荒れてるんですよ。満足してないからです。しっとりしてないからです。満たされてないからです。ですからこのね関係が双方向であってその中にとどまっているという人が少ない。でその時にどういうふうになるかと言いますと、実は満たされない時に働く霊があるんです。これはイゼベルの霊です。黙示録を見てください。 2-20黙示録の2章20節にですねこう書いてあります。これテアテラの教会ね。でテアテラっていうこの言葉の意味は仰々しい派手な祭事祭りごとね、公の祭事っていう意味があるんです。テアテラっていうのは公、お公の公ですね。で祭りごとね、公の祭事ですから仰々しいお香を焚いてですね、キンキラキンの、そういう大げさな祭りごとという意味、これがテアテラの教会です。でこのテアテラの教会に対しては何て言ってるかというと、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く神柱。神柱っていうのは裁きを意味しますね、裁きを意味する。神の子が言われる。で私はあなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っていると。で近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている。しかし、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。でこの女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧行を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせる。でテアテラの教会というのはどういう具体的にね、どこかっていう名前はあえて言いませんけれども、キンキラキンで派手な仰々しい儀式めいたものに満ちている。そして偶像を礼拝する。そして偶像に備えたものを食べさせる霊的勧誘を行わせしめる教会です。でこの教会に対してはイゼベルという女のがなすがままをしていると書いてある。でイゼベルは第一列王記をご覧ください。 16-31 です。第一列王記、16-31 に、出てきます。で、ここにですねこう書いてある。ご存知のようにソロモンの後、このイスラエルとユダに分裂しますよね。でこの北王国っていうのは自分勝手に祭壇を設け、そして自分勝手にエルサレム以外の場所でね礼拝を捧げる。そしてこの偶像礼拝に満ちていたのが北王国です。でその王として、アハブというのがいたわけですね。その奥さんです。彼にとってネバデの子ヤロブアムの罪のうち、ヤロブアムの罪っていうのがこれキーワードです。北王国の偶像礼拝です。ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドンの王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。ですからこの、アハブはですねイゼベルを妻に迎え、そしてバール信仰、バール礼拝を北王国に満たしてしまったんです。それをサマリアに建てた。バールの宮にバールのために祭壇も築き、さらにアシェラ像も作った。でこのようにして以前のイスラエルのすべての王たちにまして、ますますイスラエルの神主の怒りを引き起こすのようなことを行った。これがイゼベルのそそのかしです。でこのアハブっていうのは割とまあ言ってみれば、お尻に惹かれているようなものでして、この当時の、まあ行政というか政治はイゼベルが裏で全部仕切っていたんです。でこの時に偶像礼拝が北王国に満ちた。ですからこのイゼベルっていうのは霊的勧誘を意味する。さらに自分の夫を差し置いて自らが仕切る霊なんです。 で、これ、まあ私、女の霊ともいうふうに言っているんですが、この女の霊が働く場面っていうのは結構多いです。特に組織。組織において、まあ、例えば、今、ね、ホットな話題の若野花、貴乃花の家庭を見るとわかりますよね。あの裏に何があります？あの裏で実は何が働いていると思います？現象的に言えば兄と息子のね、対立かもしれない。しかし、あの構造の一番深いところに何があると思います？女たちです。そうでしょ？のりこさん、けいこさん、なんとかさん、みえこさん。女性の何かがあるんですよ。それがうごめいている。私はそう感じます。で、組織というのはしばしばですね、その女性というものの霊が働いて、男たちはその上で動かされてしまうということが多いんです。多いんです。で、私も身近で経験してます。あまり言いませんけど身近でね、あるんですよ、職場でね。それは非常に巧妙に女性的なものがそのリーダーを動かしています。で、それによってその女性の支配がですね、わーっとこう出来上がる。で、それは表の権威の支配、あるいはこの系列と関係なく別のものができるんです。これが闇の支配が行われる。で、ある人がね、こう言ってましたよ。私のね、知ってる人で、大学のですね、教授選、ね、大学の教授選とか、あるいは企業のね、人事はどういうふうに行われるか。ね、夜ベッドの中で行われますと。その何か権力を持ってる人の奥さんの意向というのがものすごく強く働くんです。例えば白い巨頭の財前五郎を見たと分かるでしょ。あの東教授の奥さんがね、財前なんか絶対に教授にしないでいろいろ裏でやってる。これ本当ですよ。人事は夜決まるんです。役員会で決まるんじゃないんです。わおだからそういうものに巻き込まれたら本当に消耗します。このね、粘着性がある。ペトーってこう何かくっついてきてね、これ離れなくなってくる。で、ビヨーンとなんかね、こう糸引くようにですね、ややこしいものがベトーってまとわりついてくる。これが女の霊の特徴です。で、非常に一つの特徴として、いわゆるマニュペレーションと言いますが、表の権威を非常に巧妙に操作する。操作する。ですから、このアハブっていうのはね、まさにその、イゼベルによってね、見事にコントロールされ、で、国全体を偶像礼拝にもたらしてしまった。ですからこの北王国の運命を決めたのがイゼベルの霊です。で、このイゼベルの霊というのはもう一つ特徴は嫉妬があるんです。ものすごい嫉妬を持つ。それから粘着性、それから操作する。そして最終的に自分のですね、思惑通りに持っていこうとする。こういう霊の働き、これがイゼベルの霊です。で、今日本のいろんなところを見てみますと、まずこの世もそうですが、ね、いろんなね、なんていうかこう、あえて主義主張を訴え、あるいは自分の権利を主張するとか、何かそういう働きの中には多くの場合この霊が働いています。見かけ上正当ですよね。だけどもその社会運動だとかそういうところの根本にしばしばこのイゼベルの霊が働いているんですよ。だから いくらね、そのね、団体のね、主張を受け入れてもですね、 いわゆる和解だとかですね、合意というのはありませんよ。例えば今韓国と中国が日本に対していろんな主張をしてきますよね。で、日本は何度も謝ってるのになおまだぐじぐじぐじぐじ来る。あれは女の霊です。ですから一歩譲ると次から次へとうじうじうじうじとやって、ね、粘着してくる。こういう形で世の中で働く。そしてまた教会の中がもう今日本そうでしょ。女の霊が満ちてます。自己憐憫の霊、自己責任放棄ね、あの人が悪い、この人が悪い、 全部人のせいにして、ね、あの先生が悪い、この先生が悪い。神の前で自分が1対1で立つというスタンスがまずないです。そうでしょ？で、あの人が祈ってくれなかったから、この人がこんなこと言ったから、私はこんなになってる。ね、で、自己憐憫でぐじぐじぐじぐじ。こういうのは女の霊です。でこのぐじぐじぐじというマイナスのエネルギーを持っている人はですね、多くのいいものを壊していきます。敵に用いられる、その内側のネガティブなエネルギーをばらまいちゃうわけね。それによって多くの人が怪我されていっちゃうんです。ですからこの霊がなすがままにしていると必ず破壊されます。それは、結婚をここに破壊するものというふうに書きましたが、何を破壊するかというと、一つを破壊するんです。一つ、私たちはさっき言ったように、ここでパウロが言ってることはね、男尊女卑を言ってんじゃないんですよ。このエペソの5章は男尊女卑を言っているんではない。お互いに結婚関係の中で双方向の義務と責任を果たせって言ってるんですよ。そうでしょ？だから両方ともが互いに従えって言ってるわけです。ところがこれを一方通行にするから、一方の方は何かね、虐待を受けたとかなってしまう。だけどそうではない。ここはそういうね、何か社会運動的な関係言ってるんではないんです。命の関係を言っている。でそこを壊すのがこのイゼベルの例です。で先ほど言いましたように、どういう時に働くか、フラストレーションがあるところで働きます。夫と妻がお互いに互いに従い合って、お互いに潤って満ちているところにはこの霊は働きません。どちらかが不満を感じる、欲求不満を感じる、その時にこの霊がつけ込んでくる。そしていろんな思想としてね、私は自分の権利をもっと主張しなきゃいけないのよとかね、そのなんていうか、自分をもろに出せと励ます、あるいは奨励するのがこの霊です。結婚生活で自分自分っていうものをどんどんどんどんこう主張していったらどうなります？結婚生活っていうのはね、相手のため、あるいは子供のために自分をすり減らすんでしょ。自分を主張して自分をね、そこでこう君臨するってやったらもう結婚生活おしまいですよ。私たちは子供のため、あるいは神さんのために自分の何かをむしろ削っていくんです。じゃないですか、子供のために削る。だからこんなにすねが細くなってしまう。そうでしょ。自分のやりたいことはまず差し置いてね、まず子供のことが優先なんでしょ。私もね、ログハウス作りたいですよ、すぐにでも。だけど順番がある。まず自分の主張は引っ込めとく。そしてまず子供たちをね、自立させなきゃダメです。そういう優先順位の中にあって、その家庭を守るために今私はすねを削ってるわけでしょ。それがむしろ喜びなんでしょ。やめ、男はね、それがね、生きがいになるんですよ。むしろその相手のために自分の何かを注ぐっていうのがむしろ嬉しいんです。でそこにむしろね、自分の価値を見出しているわけ。だからそこで満足していたらね、例えばキリスト教会の中で偉くなってね、日本一の牧師先生なんて呼ばれたいの、誰も思いません。一番大事なのはどこにあります？一番自分が心を注ぐ場所はどこですか？マイホームです。私の家庭ですよ。そうでしょ？で、そこは主から委ねられた私の領域なんです。そしてまたその領域において自分が自分をね、注いで自分のものを何か削っていけばいくほど、そこで今度自分の得るものがあるんですよ。何を得るわけ？命を得るんですよ。エンジョイできるんです。だから家庭の中で本当の意味で夫が夫たるね、スタンスを得るためには自分を削る必要があります。自分の何かを第一にしていたら絶対ダメです。自分のものは二の次です。だから私のうちの子供たちはね、5万円のエルメスのバッグだとかいい服着てるの私は久々に昨日服を買いまして、これ2000円かな、これ1500円かな自分のものは二の次でいいんですよ。 一番安物で結構ね、見栄えがそこそこあればそれでいいんです。だけど子供たちはね、これからいろんな面で自立していく、そのためにどんどん注がなきゃいけない。そういうふうに自分を注ぎ出した時に初めてその中で自分のポジションを得ることができるんです。もしそこでね、子供のために注ぎ出すことができない、あるいは家庭を守れなかったら、男のもうそこでメンツは終わっちゃうわけですよ。そうでしょ。だから男のメンツはどこで立つかっていうと、威張ることではなくて注ぎ出すことで立つんです。でその時にそこで妻たちは安心して従うことができる。もしそこで旦那が自分のメンツを立てるためにね、自分の何かをね、家庭の中で行使するためにやっていたら、もうおっかなくって従えやしないですよ。この夫のもとに従ったらどうなっちゃうんだろうか。ちゃんとこの家庭守って子供たちを何とかしてくれて、私のことを引き受けてくれるのかしら、というふうに思えてしまう。だけど、そこのところがね、こう、ちょっとずれると、ね、ちぐはぐになってちゃうんですよ。で、ご婦人たちっていうのはね、自分の心の中見ればわかるんですが、家の中を自分が出張って仕切りたいなんて思わないです。教会の中でね、前面に立ってね、仕切りたいなんて普通は思わないです。普通女性は愛されていたいんです。で、その旦那さんの愛のもとに座っていたいというのが女性の気持ちでしょ。だけどそのところでムクムクと何かやりたい、自分もね、一つ名を上げたいとか出たとすると、これはイゼベルの霊がそこにつけ込んでます。じゃあそのイゼベルの霊を巻き、が働く余地はどこにあったか。フラストレーションです。その夫との関係において本当に安らいで楽しく、ね、愛されるというポジションに折れなくなってしまうことによってムクムクムクムクと出てきてしまう。だから私たちはいろんな場面で、ね、この夫と妻の関係が本当の意味での権威のこういう流れに従っているところにとどまる。これが最も満足を与えてくれるんです。ね、ですからいろんな試み受けますよね。まあいろんな病気を得たりもする。しかしその時こそ夫婦のね、麗しさを感じることができると。ね、そういうふうにしてね、このね、家庭の中がまず主にあって潤っていくということです。ですからここに3番に書きました、夫の立場にあるものはどうするのか。まず私たちは霊的には全員が何なんですか。全員が女です。で、誠の夫はどなたでしょうか。イエスです。ですから私は自分の家の中でね、自分でね、何か勝手に仕切りたいなんて思わないですよ。だってそんな私解消ないですからね、正直言ってね。私はキリストに頼っているから、かろうじて、今の家庭、預けられた家庭を守ることができているんです。ですからその夫にまず身を委ねて、その方に服するというところが夫にないと妻は不安を覚えます。夫がキリストから離れて勝手にやってたらですね、そういう夫に服するのは怖いですよ。だけど夫がキリストに服しているのを見ると、その夫に服することは安心できるんです。そしてまた妻の立場にある人たちも、まず自分のね、物理的な夫を見てしまうと、そりゃいろいろ一言二言言いたくなりますいろいろご不満もおありでしょう。だけどだけど誠の夫はどなた。キリストです。ですからね、自分のいろんな必要だとか、自分のいろんなね、そういう問題を顧みてくるくださるお方は誰ですか。まずキリストだ。ですから何を求めればいいかというと、うちの旦那がね、キリストに服することができるようにということを求めればいいんです。で、よくあるのはね、奥さんがね、熱心になっちゃってね、俺旦那をね、釈服しようとするんですね。いろんな聖書の教えをね、こう言ってね、何々、あなたこれを信じます、あなたこれね、受け入れますとか言ってね、なんか上からこうやってやっちゃう。そしたらこれはもう必ず抵抗されます。そうじゃなくて、まずその夫が、まあ、わからんちんであっても服するんですよ。それでその夫がキリストに服することをね、願う心が内側に出てほしいという祈りを持って、それで関係してるんですと変わります。頭からこうやってね、いろんな聖書の教えやったら絶対 無理ですよ。私たちの夫は、キリストはね、我々を釈服した夫じゃないですからね。これを信じるかあれを信じるかどうだこうだって迫ってきたんじゃなくて、じわじわっとじわじわっと内側が溶かされちゃって、そして私たちもひざまずかざるを得なくなってしまった。そういう関係でキリストのもとに服するわけでしょ。ですからそこの意味で自分がまずその方に服しているというのが鍵ですね。だからお互いがまずキリストに服していれば、実は問題は全部解決するんですよ、はっきり言って。なのにどっちかが服さないで、どっちかがバタバタするもんですから、トラブルが増えてくるんです。というわけで両方ともまずその方に服する、そして互いに従うということです。で、夫の立場にある人がね、俺がここの主人だなんて思わない方がいいです。私がここでやっておれるのは、うちの女房が神に愛されていて、そこに流れてくる愛が、あるいは恵みが私にこぼれてきているという認識でいるんですよ。私は本当にそう思ってます、ね、私が何とかやっておられるのは神さんのおかげなんです。彼女が主によって愛されて 愛している。だからそこから流れてくるものがこぼれてくる、またそこで守られているわけね。私自身が、私はタコの糸のように切れちゃって何やりだすか分かんない人間なんですよ、もともと。危ない危ない人間なんだから、いろいろ危ないとこいっぱいありましたよね。前も言ったけど、裁判はやるわね、もう自己破産直前まで行くし、いろんなところあったけども、しかしじゃあどうしてそういうところから救われてるかというと、神さんの信仰のおかげですよ。僕はもうダメなんですからね。だからそこからね、こぼれてくるものがむしろ私をその主の中に、手の中に留め置いてくれているというのが本当の気持ちです。というわけでこのね、どっちか、とにかく両方がキリストに服しているということが、まず家庭の祝福の鍵です。鍵です。で、自己主張する夫はダメですよね。もう小さいですよ。俺がこの家の主人だなんてやる夫はもう小さいです。小さい。むしろ、自分の何かを注いで、ね、どんどんどんどん自分は痩せ細っていく。私も今どんどん体重落ちてます。ハレルヤ。そしてね、大事なこと。いいですか？一番大事なこと。夫婦関係良くなるのはね、カウンセリングでああせよこうせよじゃないんだ。相手の存在をめでることです。相手の存在を楽しむことです。相手の存在をエンジョイすることです。だから相手がいるだけで楽しいっていうね、共にいるだけで楽しいというところ、これが鍵です。画家を見ますと、画家をちょっと見てください。ここにですね、一章の例えば、4節見るとこう書いてありますね。2節から見ましょうか。あの方が私に口づけしてくださったら良いのに、あなたの愛はぶどう酒よりも心よく、あなたの香油の香りは かぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう、それで乙女らはあなたを愛しています。あの方キリストです。乙女らは私たちです。そして私を引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛をぶどう酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。わかります？王は我々をどこへ連れて行ってくれます？奥の間です。チャンバーです。キリストは私たちを奥の間に連れて行ってくださる。そしてそこで私たちはあなたによって楽しみ喜ぶ、あなたから何かをもらうんじゃなくて、あなたを楽しむんですよ。イエス様自身を楽しむ。で、あなたの愛をぶどう酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛している。だからここのところでね、存在自体をめでているんです。 我々は相手がどうのこうのだ、ね、相手のここが治ったら、相手のここを治してくれたら愛することができる、それ言ってたら一生ダメですよ、治りませんよ。かえって我々はその存在自体がどうであれ、ね、その存在そのものをめでる、あるいは楽しむんです。そして、15節16節見ますと、ああ我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ、あなたの目は鳩のようだと主が私たちに言ってくださるんです。私たちは自分はですね、日焼けして黒いとかね、私は醜いとかいろいろと思う。だけど主は我が愛する者、あなたはなんと美しい、ね、主は私たちをもめでてくれるんです。だから皆さんは主の前であれやったこれやったから主から受け入れられるんではない、もうすでにめでられているんですよ。ただ何かやりたくなります？大きな功績上げて大きな何かを達成したくなります？そういう気持ちは起きないはずです。ただここにいたい、このチャンバーの中にとどまっていたい、そして主を目で、主からめでられていたいと、これだけが第一の目標になるはずです。そして16節見ると、今度は私の愛する方、あなたはなんと美しく親しい方でしょう、私たちの長い椅子は青々としている、私たちの家の梁は杉の木、そのたるきは糸杉である。私たちも応答するわけですよ。だからここで双方向で主が私たちをなんと美しいことよと言ってくださり、私たちもあなたはなんと美しく親しいと。だから存在自体がお互いにこれ交流してますよね、行き来しているんです。でここに何かあります？賜物だ、印だ、不思議だ、奇跡だ、なんだかんだって、そういうものがあります？ないです。そういうものをなぜ求めます？ある方がね、掲示板に書いていたんですけど、例えばあのベニヒンの正解なんか行きますとね、わーっと派手なことが起きますね。あとね、後が虚しい、その時はわーっとなんか引き上げられた気がするんだけど、家に帰ってくるとガックーンと落ちると。で日常生活何の変わりもない、夫婦関係はいまだに冷えたままお互いに張り合って奉仕してね、子供との関係全然ね改善しない、うちの子供いまだにまだ反逆的だ。そしてだんだんだんだん上乾きが今度また増し加わっていってしまうと、またさらに刺激の強いものを求めるようになってしまう。アヘンですよ、麻薬です。次から次へと刺激を求めていってしまう。今度はどんなパフォーマンスがあって、今度どんな印不思議があるのか、そんなものばっかり求めていってしまう。イエスはどう言ってます？イエスは我々をどこへ導いてくださるお方？奥の間に導いてくださる。今この奥の間ってどこにあります？私たちの霊です。内側に我々を導いてくださる。そしてそこでイエス・キリストがおられ、私たちは自分の問題を持ってね、とてもじゃないけど主から愛されるなんていうのはとてもできないと思うかもしれない。だけど主は愛する者よ、あなたはなんと美しいと、そして私たちはそれに応答する。だからこの奥まったチャンバーで、チャンバーっていうのは心情ですよ、心情、寝るところね、そこで我々は主と2人だけの時間を過ごすことができるんです。これが主の私たちとの関わりでしょ。結婚生活には二面性がありますよ。一つは公の面です。この二人は神と人の前で結ばれても一つである、ですから人が分けてはならないという面。それからもう一つはプライベートな面です。ですから公の面と、それから非常にプライベートな面、このバランスがいるということです。でそのプライベートな面はどこで行われます？チャンバーです。奥まった間、奥の間で私たちはイエスと双方向に相手の存在をめでるんですよ。えめ、私たち何かやったから受け入れられるんじゃない、もうイエスはこういう目を持って我々を見てくださっている。だからその中で主よと交わると内側が甘くされる。で甘くされて主の時間がですね、もう止まったように、その時間は他の時間と違って性別されて、もうただ主との時間だけになる、そういう時間を一日のうちに贖い取るべきです。 で、そこで主よ、あとのことはどうでもいいんです。だから自分の抱えている問題、自分の必要の満たし、そういうものもとにかく置いといて、そのパーソン、お方だけと交わっている。内側が主よと言った時に、甘くここら辺にね、じわっとこう満ちてくる。そしてここのところに塗られるんです。油がどんどんどんどんこう塗り込まれていく、塗り込まれていく。そうすると問題に対してもそれに対応できる何かを得ているんですよ。これが命のパワーです。だから私たちはこの隠れたチャンバーにおいて、ね、お互いの存在をめでると同時に楽しむ、楽しむ。だからデボーションやれとかなんだかんだとかそんなこと言う必要ない。この主と二人だけで過ごす時間を知ったら、やめろって言ったってやめられなくなるんですよ。そうでしょ。主との甘い交わりの中に入る。そしたらそれをね、むしろ得たいわけね。いろんなものを置いといても得たい。で、一番いい時間は、今私の場合一番いい時間は車の通勤の時間ね。往復約3時間ぐらいかかるんです。その車の時間っていうのは誰にも邪魔されない。ですからあの中でね、とにかく主と会話をするわけ。それでいろんなこと全部主に申し上げる。そして大声で叫ぶ時もあります。車の中誰にも邪魔されない。それからつまらない会議会議、ああいうところでどうします。もうお互いにつまらないこと意地張り合って献金額やってるところでもう退くんですよ。で、主よとやってね、その時間、それはもう性別された時間になるんだ。だからむしろ私たちはそういう退屈な時間だとかつまらない時間の時の方が、それを主に捧げた時にそこの主との交わりは甘く変えられます。神が甘く内側に触れてくださる。この経験持てば自動的に御言葉を慕います。自動的に主と交わる時間を求めるようになるんですよ。問題はお方を求めることです。で、最終的に何を我々はここでしているか、いつも言いますね、命の共有です。お互いに同じ命を持ってるから交わりができるんです。それを持たずしてね、神のために使えるとか、神のためになんとかね、一億総救霊だとかさ、なんかああいうの怖くないですか。一億火の玉伝道だとかさ、ああいうの聞くと僕怖くなりますよ、はっきり言って。また日本ね、軍事大国の道歩むのかなとか。我々そういう形で福音って伝わると思います。みんなそういうもの世の中の人求めてます。私たちが鉢巻きして一億救霊のためにとか言って、立てバンコクのクリスチャンなんてやったら世の中の人どう思います。危なっかしくでしょうがない。そうじゃなくて、我々がしっとりして、我々がしっとり満ちていたら、この人なんでそういう雰囲気になるんだろうか。人はそれに引きつけられるんでしょ。だって世の中の人今何求めてます。彼らは今乾いてるんです。乾いている。そして本当にね、内側の安らぎ求めてるけど、それがないんですよ。お金ダメ、地位ダメね、いつリストラされるかわからない。だからそういうところで私たちの家庭がこういう潤いの満ちている家庭だったら、人は自然と何かを求めてくるんです。持ち前にはこう言ってますね。福音の本質は飢え渇きを起こさせることだ。相手を教えでもって釈迫するんじゃない。相手の心がね、飢え渇きを覚えるように、私たちが満たされていると相手が飢え渇きを覚えるんです。これが福音の鍵であると。で、考えてみると、私もそうなの。私がね、福音聞いたクリスチャンはね、30過ぎてからですね、ある、専門学校の先生やったんですけど、東大にね、伝道の思いがあると。で、その仕事全部辞めて、でもう一回大学院に入ってきたわけですよ。で、もう子供も、小さな子供二人いて、でもう狭い家に住んで、 1DK の狭い家にね。で、その彼が私に一番初めに言った時に、あなたは乾いていると。で、ヨハネの7章のね、誰でも乾いているものを私のもとに来て飲むがよい、あの御言葉をくれたわけ。そして私はとにかく、一回彼の家に行った。まあちょっと悲惨だなと。 親子4人でこんな狭いところに押し込められちゃってと思ったけれども、しかしそこでね、やっぱし命の流れがあったんですよ。何か僕の上渇きをね、こう乾いて殺伐としているものが潤った。その潤いがね、結局私を捉えたわけです。だからもしあの時に朗々と何か教えを聞いたら、むしろ反抗しますよ。そうじゃない、ただそこで流れてくるものがあったんです。だからそのイエスがくださるという飲み物を飲みたいと思ったわけ。その上渇きに対して、まあ答えるものを提供してもらった。これが私がね、主と出会った時の経験なんです。そして内側の上渇きをサマリアの女と同じように満たしてもらった。だから教えなんてのはどうでもよかったんです。もうただもう上渇きが満たされたい、もう渇きは絶望的な渇きだったんですね。主に感謝します。でその上渇きのを満たす命の流れが、今も止まらない。いつもしとしとしとしとと流れてくれているわけです。だから皆さんはね、何か取ってつけたようなことやらなくていいです。模範的クリスチャンになんかなる必要ないです。むしろ普通のおじさんおばさんがいいんですよ。本当に普通のおじさんおばさんでいることです。ただその中で何かがしっとりと流れ出るんです。そうすると相手は上渇きを覚える。これが福音です。今私のですね、友人が、かなり状況がシビアになってきましてですね、まああとどのくらいまでいけるかっていうね、大出血を起こしてますので体力がもう一気に落ちてしまった。でまだね、かたくなな部分があるんです。で本当の意味で、主の前に泣くということがねできないんですよ。頑張るわけ、頑張る。でその頑張りというのが取れるのが先か、彼の肉体の命が、尽きるのが先か、今そういう状況に来ている感じを持ってます。で私は一番今彼に願っているのは、その頑張り、自分でこう自分を支える、あるいは自己主張のあるところ、これが手放されてほしい。そしたら最も安らかになれる本人がね、そういう主のね今働きが行われていると今信じています。で彼が本当の意味でその主の甘さに浸りね、そして主のもとにですね帰るときに、そういう潤いをね周りに流してね、そして主のもとに帰れたら最高だと思うんですよ。あとどのぐらいか分かりませんが、彼の家族とね彼のためぜひ覚えていただければと思います。本当の意味での命の流れをね、知ることができますように祈りたいと思います。主を感謝します。ロージーザス、ハレルヤ、主を感謝します。主はあなたは私たちのためにご自分を裂き、その内なる命を 解き放ってくださったことを感謝いたします。その命は私の上渇きを満たし、ひび割れたものを潤し、絶望的な渇きを止め、私をリフレッシュしてくださる命であることを感謝いたします。そして主よ、あなたは私たちを、あなたは清い、あなたは完全であり、あなたは美しいと招いてくださることを感謝いたします。あなたの目に私たちはすでにそのようなものとされたことを感謝いたします。あなたは私たちを奥の間に連れ行ってくださることを感謝いたします。それは誠の至聖所である私たちの霊のうちであります。主よ、そこであなたと交わるときに、あなたの命が私たちを潤し、私のけばだった部分、ささくれだった部分、滑らかにしてくださることを感謝いたします。あなたが甘い愛を持って私たちの内を満たしてくださることを感謝いたします。私たちは自分の何かを主張する、また頼る、またそれが受け入れられないと人を恨み、また人を非難するものでありますが、私たちの何かを完全に下ろすことができますように。すべてはイエスにあって、あなたが成してくださったものを第一とすることができますように。主よ、私たちはあなたの妻とされ、あなたが私たちをあらゆる面で責任を負ってくださっていることを感謝いたします。私たちが求めない先からすでに私たちの必要をご存知であります。私たちがつまずくことのないように、私の前を行かれる主であります。また私の後ろを守ってくださる主であります。私たちの夫としてご自分の体を愛するように愛してくださる主であることを感謝いたします。私たちの存在自体をめでてくださる主であることを感謝いたします。私もあなたご自身を求めることができますように。あなたから何かを得ることではなく、あなたご自身が全てでありますように。画家に書いてある通り、あなたと私たちは相互に互いの存在自体を目で、そして楽しみ、そしてエンジョイし、そしてその魅力を極めることができますように。私のうちにまだ障害となるものがあります。固くなな部分、また自分の何かに頼る部分、また自分の能力や自分のいいもの、長所、それらの主張したい部分が山ほどあります。今これ全てをあなたの前に下ろさせてください。ただ私たちが主張するのはキリストだけでありますように。自己主張ではなく、キリスト主張でありますように。キリストが全てであり、全てを満たし、全てを顧みて、私たちの人生の保証人であることを知ることができますように。そしてどうぞ私たちのこの家庭をまず得てください。夫たる者よ、まずキリストに服するように。そしてキリストがご自分を注ぎ出したように、家族のために、妻のために、自らを注ぎ出すように、自らの何かを注ぎ出すように 自分を二の次にし、まず妻であり子供たちのことを第一とすることができるように、キリストが私たちのためにご自分を二の次にしてくださったように、夫たる者よ、まず自らを下ろすように、そして妻たる者よ、キリストに従うように、自分の夫に従うように。夫に問題があり、また夫に賭けがあったとしても、その夫を敬うように、夫に服するように、夫を立てるように、そうすればそこに「イエスの愛が満ちるでしょう」「トラブルも欠点も飲み尽くされてしまうでしょう」「相手を釈迦するのではなく、相手の存在を慈しむように、あなたの夫を慈しむように、あなたの妻を慈しむように、どちらかが欠けるならば、あなた方は決して立ち行かないであろう。共に立ち、共に一つであるときに、本当の祝福と憐れみと命が満ち溢れることを知るように、まずキリストに服しなさい。キリストを恐れ敬うように。夫たる者よ、あなたはキリストの妻である。妻たる者よ、夫はあなたの上に立てられ、あなたを守り、あなたを満足させる存在である。夫と妻のこの種の秩序が回復されますように。今主に対して反逆的である夫に対しても、使えるように必ずあなた方のそのへりくだりを見て、彼らはキリストの前に膝をかがめるであろう。あなたが救われているゆえに、彼らは清い、すでに聖別されていることを知るように。今反逆的である子供たちも、あなたのゆえにすでに清い、すでに主のものとされていることを信じるように。目の前がどのような状況があろうとも、真理は彼らはキリストのものである。あなたゆえに彼らはすでに聖別されていることを知るように。必ず主の前にひざまずく日が来るでしょう。で、主を、イエスを誠の主としてあがめる日が来るであろう。それこそ神の栄光である。あなた方の家を通して、家庭を通して主の栄光が現れるであろう。今主に全てを明け渡してください。自分の主張を下ろし、まず主に服するように、主に服するように、主の御手の中に全部明け渡すように。手を挙げてください。おー、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、主は全てをあがなってあまりあるお方、あらゆる状況をあがない取るお方であることを信じるように。人間の目には絶望的であっても、主は希望であり、主が道であることを知るように。私たちは決して行き詰まることはなく、倒されることはない。あらゆる時にキリストの死を帯びるならば、復活の様にも等しくなるであろう。そしてあなた方の家庭が潤いに満ち、エンジョイに満ち、そしてキリストの光に満ち、安らぎに満ち、喜びに満ちた家庭となるであろう。明け渡すように、明け渡すように、捧げるように。おお、そして多くの人を、人々が上渇きを覚えるであろう。あなた方を見るときに上渇きを覚えるであろう。そしてキリストを求めるに至るであろう。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おお、ハレルヤ、おお、ハレルヤ、おお、ハレルヤ、主はあなたの魅力を伸縮することができますように。おお、あなたの魅力で我々を引き寄せてください。あなたの御心へと引き寄せてください。ハレルヤ、私の妻も夫も子供たちもあなたのものであります。今ここで宣言いたします。今日のコリナーカートの本にあるように一つ一つをリストしてイエス様に捧げるように、一つ一つを全て明け渡すように、そうすれば栄光を帯びた形で帰ってくるでしょう。命と潤いと安らぎと喜びと輝きに満ちた形で戻されるであろう。何倍もの祝福を伴って帰ってくるでしょう。明け渡すように、明け渡すように。主はあなた方に与えたい主である、こぼれる主であるから、受け取るように、受け取るように、キャパシティを広げていただくように。手放せば手放すほどあなた方は受けるであろう。ハレルヤ、おーハレルヤ、おー、ハレルヤ、ハレルヤ。